FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さんこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー太田さん、もう7月もね下旬に入っておりまして。
そうですね、
暑いですね。まず本当に
いや暑いだ。もう汗も滴るいい男っていうね。
もうね、水も滴るね、それは。
そうそうそう、
ね。汗は滴った。あんまりこう、いい印象ないかもしれませんが。
なるほど、なるほど。
まあでもね、この時期と言いますと、まあ暑いのはね、やっぱりこう、高校球児とか。
あ。
甲子園とかやっぱ
そうですね。甲子園ね。
予選会が行われておりまして、まあ、ああいうね、高校球児の皆さんは汗も滴るいい男
そうですね。
似合うんじゃないかなと思いますけどもね。
そうそう、あれ、私のような中年男性になると、汗が滴ると、匂う男だと思いますからね。
フェロモンがこう、どんどん出てるような感じは、そうそう、ね、はい、まあ、私もどんどん近づいてきてるところもあるかもしれませんけれども。
なるほど。
いえいえ、まあでも本当にね、暑い中でございますけれども、うん、今日は、太田さんはもう上もしっかり羽織って。
そうですね、はい、車での移動と、このまたスタジオがですね、
はい、
やっぱりこの機材の関係でエアコンが常に効いてるっていう。
そうなんですよ。
どちらかといえばこれ半袖って寒くないですか。
確かにね、私も今日たまたまちょっと生放送時間あったんですけども、はい、寒かったです。
そうですよね。
後半はちょっとすごく寒かったです。
そうですね、だからちょうどジャケット着ててちょうどいいぐらいの室温がね。
そうなんですよ。まあどうしても機材の関係ということもありましてね。
そうですね、
こうやった形で、なっておりますけれども、まあ、はい、本当にこれがからの暑い時期、熱中症など十分に、ね、気をつけていただいて。
そうですね。
太田さんもよくやっぱりどうですか、熱中症対策とかされてます？
やっぱり私たちの場合はですね、やっぱ現場でこう一緒に仕事をしていただいているそのパートナーの方がですね、はい、大工さんであったりだとかですね、
はいはい、
まあ、そういった方がやっぱ室内熱こもる空間にやっぱりいらっしゃると熱中症とかなりやすいので、まあ、こまめに水分補給を取っていただく、もしくはまあ塩分ですね、
はい、
を摂取してもらうような形で、いつもですね心がけてますけども、
はい、
やっぱりまあ誰もこう熱中症になりたくてなってる人はいないんで、
それはまあそうですよ、本当に。
そうですね、だからもう本当、はい、習慣的なものでね、熱中症にならないようなこう塩分を取ったり水分をね、まめに取るっていうところをね、やっぱ気をつけていっていただきたいなっていうふうに思いますけどね。
はい。
はい。
私も剣道をしてまして、
はい、
この時期やっぱ暑いんですよね。最近子供たちから休憩中に塩飴といいますかね。
ああ、はいはいはい。
塩のちょっとしたなんかサプリメントみたいなの、
はい、
あれもらったりするんですけど、あれすごいいいんですよね。
う
ん、
そうですね。やっぱ塩分をね、取るっていうことはすごくあれなんで、僕らもその建前の時なんかに大工さんにね、こう塩飴を配ったり。
この時期はやっぱりそうですよね。
そうですね、
外ではもう炎天下であったりとか、ね、あとはやっぱりこの豊岡の暑さって、
はい、
結構遠方から来られた方からすると、うん、なんか質が違うらしいんですね、暑さの質が。
いや、よくテレビで最近このね、西日本のトップとかね、
うんうん、
兵庫県トップは豊岡だったと
か、ね、そうですね、
日本一暑いとかって結構名前出てますね。
ありますね、本当に。で、また何かこう来られた方がね、日が差す暑さじゃないんですよね、
うん、
なんかこう蒸し風呂にいるような感じの暑さというのが、
ね、本当にそうです、暑いですね、
ね、もう本当に私も何でしょうかね、サウナに入ってるような感じといいますか、
はい、
まあそういったこともありますけど、皆さん本当にね、うん、気をつけていただきながら。
そうですね、
はい、もう本当にそれこそね、こういった住宅に関する見学会などは、
はい、
ね、年間を通してね、毎年いつもされてるわけでございますから、
はい、
まあ、暑い時期には暑い時期でやっぱこう家の良さっていうのが分かるところもあるんですよね。
そうですね、うん、やっぱり性能、断熱の性能がいいっていうことは、まあ、熱を入れにくいと、
はい、
まあ、最初はですね、やっぱりこう空間が冷え切ってないときはやっぱりエアコンとかって結構ね、使って、室温を下げるっていうことをしなきゃいけないんですが、
はい、
一回冷えてしまったらですね、あとはもう本当エアコン1台とかね、
うんうん、
もしくは、2台ぐらいでも建物全体がいけるようなね、
うん、
形のことができるようになりますから、
はい、
うん、あとはですね、その夏この時期あるんですけども、やっぱり外ね、こう暑いですね。でそれから夕方ぐらいになって、あ、だいぶ涼しくなってきたなと思って家の中入ると、うわっつみたいなの
がありますね。
外よりも家の中がもうすごい状態になってると、
熱がやっぱこもってしまうんですよね。
そうですね、また2階に行くと、うわもうちょっとでも折れないみたいな、ね、
折れないみたいな、
うん、あると思うんですけども、
はい、
やっぱそうならないようなですね、建物の中に 無駄な日差しを入れないっていうね、うん、そういったデザインだったりだとか、やっぱ、まあ、前回もお話ししましたけど、その植栽ね、落葉樹とか、うん、そういった植栽で、はい、日差しをコントロールするだったりとか、まあ、あとこの時期ね、グリーンカーテンとかね、
ありますね、
ヘチマとかね、いろいろあるじゃないですか、はいはい、まあ、そういった形でですね、家の中に熱を入れないような、ね、工夫っていうのもね、やっぱりいろいろとしていただきたいなっていうふうに思いますね。
そうですね、まあ、そういったこともやっぱりこう住宅の見学会などに行って、またね、はい、いろいろ参考にしていただきたいなと思うんですけど、そうですね、まあ、そんな話をしておりますが、先日グローイングさんでもですね、はい、22日23日、はい、本当につい先日ですよね。
そうですね、
はい、完成見学会が行われておりまして、
はい
はい、こちらについてちょっとお話をお伺いしようと思うんですけども、
はい、
まあ、実際どうでしたか今回の。
ですね、まあ、やっぱり天気がですね、最近こう集中豪雨的なやつがね、まだ来たりとかね、
ゲリラ豪雨と呼ばれるあれですね、
はい、でその後にカラッカラの天気なんで、もう本当虫風呂のような状態だったんですけど、はい、建物の中はやっぱりこう安定的な涼しさっていうのがありましてですね、うんうん、
はい、
もう建物の中はカラッとした状態で、すごくこう居心地のいい空間でと、
うん、
で今回の建物はですね、プライベートテラスでカフェを楽しむ家っていうテーマだったんですよ。
プライベートテラス、
うん、はい、
いいですね。
これがですね、お客さんのその接さんの要望としては、ご主人さんがですね、朝起きてこうコーヒーを飲みたいと、
うん
うん、テラスで、
お
でテラスでコーヒーを飲みたいんだけど、その飲んでる姿をですね、こうやっぱこうあまりこう見られて恥ずかしいじゃないですか。
まあオープンカフェじゃないですからね、うん、そうですね、それはやっぱり
ある程度閉ざされた空間がいい。でも奥さんはやっぱり結構こう視界が開けた、
うん、
オープンな開放的な空間がいい、要するに相反することを言われたわけです。
はあ、うん、難しいですね。
そうですね、うん、で私たちはやっぱプロとして、じゃあこういうプランがいいんじゃないかって落とし込んだのはですね、玄関の前の、玄関通常ポーチってありますよね、
はい、
ポーチとテラスを一緒にしたような形にしたんです。
ポーチとテラスを一緒に、
はい、
ほう、
単なる玄関ポーチっていうんじゃなくて、ポーチの部分とポーチをですね広くして、そこをテラス空間と
へ
いうような形で、あとはですね、ちょっと壁を立てて、外からは全然こう見えないような形、
ほう、
うん、に、作っておいて、ただ建物自体の窓はですね、こうテラスに向けて大きく開いているので、外から見たら全然なんか窓少ないなって思うような形なんですけど、一歩中に入ればもうすごいお大開口が取ってありまして、ね、それがまあ直接外から見えないみたいなね、
はい、
これは来られた方は非常に、わあこういう考え方もあるんだっていうのね。
いや、なかなかにね、うん、やっぱりこう相反する意見をね、こう一つにまとめるっていうところも難しいですし。
そうですね、だからもうそういったところの、そのプランニングでは、そういうところはすごく大事になってきますね。何がこれぐらい欲しいよって、どんな部屋がいるんですかって聞かれるんじゃなく、こういう生活がしたい、じゃあそういう生活だったらこういうプランがいいよねっていうね、こうプロとしてのアドバイスがどれだけ入ってるかっていうプランニングが、グロイ最もと得意とするところでございますから、うん、まあ、来られた方も毎回違うプランで、やっぱ何回来てもすごいねっていうようなことを、ね、言われたりだとか、
うん、
非常にですね、人気のある間取りとかね、うん、空間でしたね、
見学会というのもね、はい、いやでも本当に実際にね、やっぱりこうまた今後そういったね、ご要望があれば、
はい、
以前にもね、お話ありましたが、やっぱり建築士の方とね、
はい、
考えるお家作りというのは非常にやっぱ大事ですよね。
そうですね、
うん、やっぱりそこからこう新しいアイデアが出てきたりとか、
はい、
ね、それこそ、ね、グローイングさんに相談して、ね、うん、今回のこの、完成見学会の、ね、
はい、
モデルハウスといいますかね、今後住宅も出来上がったというふうなことでございますから ね、
はい、
またこういったこともぜひぜひグローイングさんにお問い合わせいただきたいと思いますが、はい、グローイングさん、これからもまた賢い家づくり勉強会や、
そうですね、
見学会も予定されているんです
か、ね、はい、はい、今度はですね、8月の5日6日になるんですけども、
間もなくですね、
間もなくですね、
はい、
今度は8月の5日6日今度は和田山町のですね、
はい、
寺谷っていうところなんですけど、寺
谷、はいはい、
和田山町の和田山町でですね、今度は新緑と趣、
ほう、うん、緑と趣、
はい、
はい、
新緑と趣みたいな、そんな感じですね。
お、テーマに
テーマ、
はい、
そうです。要するにこうやはり周りがですね、山に囲まれたところですから、
はい、
緑がすごく綺麗だと、
うん、
それからこう趣味、趣って趣味の種ですね。
あ、趣味、
うん、
はい、
でそういった形で、趣味とかこういう生活したいっていうのをもうふんだんにですね、盛り込んだお家になってます。まあ、形は結構シンプルに出来上がってるんですけども、
はい、
結構こだわりをですね、持たれた住宅になりますんで、これが今度8月のですね、5、6という形で、はい、見学会の方ですね、開催させていただきたいなというふうに思います。
はい、
それからですね、それのまた2週間後になるんですけども、8月の20日ですね、
はい、
日曜日はまたいつものようにですね、賢い家づくり勉強会ということで、はい、和田山のですね、ジュピターホール なんですけども、こちらの方で1時半からですね、また開催したいなというふうに思います、
はい、
またあの申し込み等はですね、またホームページグローイング田島で検索していただきましたら、また随時ですねアップしていくと思いますので、またあの見に来ていただいたら非常にですね、有益なお話ができるのではないかなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。また今後もね、グローイングさんのホームページぜひチェックしていただきまして、家づくり勉強会の情報、そして完成見学会がねもう間もなくでございますので、また、参加考えていらっしゃる方はまたお電話などいただきたいと思います。はい、本日も太田康之さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。